ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
ここからはフィリップ証券代表取締役社長長堀誠さんとともにお送りしてまいります。スタジオにお越しいただきました。長堀さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。今日はどんなお話を伺えますでしょうか。
はい、2月中旬、今月中旬なんですが、毎年恒例のですね、当社グループ主催の投資セミナーをドバイで開催しました。
はい、
そこで今日はドバイについてお話をさせていただきたいと思います。
ちょうどお帰りになられたばかりですね。
はい、そうなんです。
そういえば昨年の今頃もドバイについてお話しいただきましたね。
はい、今日はもう少し掘り下げてですね、
はい、
ドバイの現状と投資環境についてお話をさせていただきたいと思います。
はい、
まずドバイのある UAE はですね、首長国連邦で単一国ではありません。
はい、
ゆえにドバイは独自で採算を取る必要があるわけなんですが、アブダビと違ってですね、石油が取れなくて、貧困国だったんですね。
はい、
でそこで経済打開策として思い切って税制を優遇して、外資企業の誘致を図りました。現首長はアール・マクトゥーム氏っていう方なんですが、世襲の絶対君主制なので、このような思い切った政策ができたのかなと思います。
民主制に比べまして、大統領制ですとか独裁制は意思決定が早いですよね。それに大きな舵が切れますから、どちらがいいのか難しいところではありますけどね。
おっしゃる通りです。でもそのおかげでドバイは経済が発展して人口が増え続けていて、現在の市民人口ですねは400万人で、これ実は15年間で2倍になりました。また出稼ぎ男性人口が実は多くて、市民全体の 70% が男性と。で、年齢としても20代後半からですね、30代前半の働き盛りの方が非常に多くいるという印象です。
はい、
で、これ実は1700年代のですね、江戸市内ですね、の人口構成にすごく似ているという状況なんですよね。
はい、
で、そして市民の8割がインド系で、これインドっていうのはインドとバングラディッシュなんですが、
はい、
英語圏で、が公用語みたいになっていると。で、アラブ人、いわゆる当のアラブ人はたった 8% しかいないという市なんですね。で、インド系が多い理由は、インドの海外投資規制が原因だそうです。ご存知の通り、我々日本人はインド株が直接買えないと。
はい、
同様に、インド人は実は外国株が買えないんですね。で、そこでインドの富裕層がファミリーオフィスという形で、資産管理会社をドバイに作って、で、海外投資をしているという構図が見られます。
はい、
物理的にも実は近くてですね、ムンバイ・ドバイ間は飛行機でたったの3時間であるということなんです。
移動しやすいですし、そうしますとお金も集まりますね、ドバイに。
そうなんですよ。で、ドバイの経済活動の活性化は結果として UAE 全体のですね、GDP にも影響していて、
はい、
2000年と比較して、今年というか去年はですね、現在約5倍ぐらいになっていると。で、また一人当たりの GDP も74,917ドル、これは2022年の数字なんですが、
はい、
ということで日本円にしてこれ1100万円以上なんですね。
平均年収どのくらいなの？
はい、これどうやらお伺いしたら1000万円を優に超えているということみたいです。で、またドバイには10年間有効なゴールデンビザっていうのがあったりですね、
はい、
いろいろなビザがございます。で、一定以上の不動産投資を行ったり、
はい、
法人を設立するとビザが取得できると。
はい、
で、また自国の非居住者となれば、ドバイの税制が適用されることになります。
はい、
一定の条件を満たせばですね、所得税とか住民税、相続税が無税になるということみたいですね。
優遇策あるんですね。
おっしゃる通りなんです。
ただ長堀さん、そこまで税金が少ないとドバイ政府はどうやって収益を上げるのでしょうか。
はい、ドバイにはですね、いくつかのインフラを扱う国営企業があって、
はい、
これ自体が収益を上げているという状況なんですが、さらに少しでも税制を上げるためにですね、実は2023年6月に法人税を 9% ということで導入しました。
はい、
で、これが面白いのはですね、今1年半ぐらい経ってるわけなんですが、法人税 9% に対して所得税が無税ということで、
はい、
会社としてはできる限り内部留保をせずにですね、給料で全部支払っちゃうということをしている傾向が見られるそうです。
なるほど。
で、これ、この感覚がですね、結果として国民が、はい、まあ、どんどん消費しようっていうですね、感覚を持っていて、消費が進む理由になっていると。まあ、いわゆる、酔い越しのお金を持たないっていうやつでしょうかね。で、また、高速道路に料金所をいっぱい作って、収益を上げるということも最近やっているみたいで、まあ、これ国民にとってはなんか不評みたいなんですけど、で、最近、また実際消費税が存在、まあ、5% なんですけど、するので、結果として、お金持ちには優しく、一般の方々には比較的辛い税制方針かなという感じがいたしました。
富裕層の方々には優遇されているということなんですね。
おっしゃる通りです。で、また、ドバイはですね、金融センターという言葉は、まあ、常におっしゃってるわけなんですが、はい、まあ、それだけでなく、観光立国を目指すというふうに標榜していて、はい、そして世界一のものを作ることに執念を燃やしているように見えます。はい、まあ、ご存知の通り、ブルジュハリファですかね。これは828メートルもあるビルで、世界第1位なんですが、はい、世界2位のですね、ビルである台北101という台湾にあるビル、よりも300メートルも高くて。
あれよりも300メートル。
はい。そして、皆さんご存知のスカイツリーよりも200メートルも高いと。
上まで行くのに長堀さん相当時間かかりますよね。
聞いたらですね、はい、エレベーターを何回も乗り継いで20分ぐらいかかると言っておりました。
800メートルですもんね。は
い、でまたパームジュメイラというですね、はい、人工島を作って手のひらの形みたいなのをしてるんですが、はい、まあこの中に住居やホテルを作りました。でさらに地震がほぼない地域ということもあって、ちょっと物理的には考えられないビルがすごく多くてですね。で真ん中に穴が開いてるビルがすごく多いです。
真ん中に穴ですか？
はい。で、びっくりしたのが、ドバイフレームというビルがございまして、はい、で、これは幅93メートルで、はい、高さ150メートルの額縁型をしているんですね。なので、端っこしかないと。で、ドバイの歴史資料館みたいな場所になっているということです。
いや、まあ、スケールが大きすぎますね。想像を超えてます。
はい。で、一度ドバイに行くことで、まあ、よくその日本人が陥りやすいというふうに申し上げるんですが、まあ、美徳の一つである。
はい。
例えば、決められたルールをしっかりと踏襲することとか、はい、あるいは優等生であり続けること。こういったような考え方というのも少し考え直してですね。ドバイに行くと、まあ、自分の独自性を出すこととか、まあ、集団から飛び抜けて何かに挑戦すること、まあ、こういったことの楽しさとか面白さを感じることができるのかなというふうに考えております。
投資環境としてはいかがですか？
はい。まず、対内投資、つまりドバイへの投資としては、はい、外国人による不動産投資が、まあ、かなり一般的です。で、直近ではインドとか、はい、あと中東諸国だけではなくて、英語圏ということで、実はイギリスからも多くの投資が来ているようです。はい、人口も増え続けていて、欧州にも物理的にも近いということもあって、ビジネスも拡大していて、投資環境は良い状況なんですが、まあ、一つのリスクは、開発できる土地が多すぎると、広すぎるということですかね。で、例えば、マンハッタンとか、シンガポールであれば、そもそも供給できる土地が限られているので、需要は一箇所に集中して、継続的な価格上昇が期待できると考えてます。でも一方で、ドバイは、周りが砂漠で何もないので、どこまでも街を広げることが可能なんですね。で、これは一旦供給高になると、一気に値崩れする可能性があるのかなと考えてます。
対外投資ではいかがでしょうか？
対内投資としてはですね、キャピタルゲイン課税が、ないということもあって、対外投資としてはあらゆる投資が投資対象になってます。
はい、
で、ただ、お国柄か金の実物資産を持っている投資家が多いということで、そのヘッジ目的で商品先物とか、あるいは CFD を投資している人が多いという印象でした。で、意外にも日本に対する興味は高くてですね。まあ、彼らのいる中東同様ですね。米中の、まあ、架け橋になれるんじゃないか、みたいな期待があるみたいでした。
今回は、帰国されたばかり、長堀さんにドバイの最新事情について伺いました。長堀さんどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
そして長堀さん、この度、フィリップ証券のブランドアンバサダーですね。小倉優子さん、ユーコリンが就任されたそうですね。
はい。小倉さんはいろいろ意欲的に勉強されていて、当社グループ本社のあるですね、シンガポールにも訪問いただきました。
はい。
まあ、当社のアンバサダーとして、いろいろな当社の特徴ある商品をご紹介いただく予定でございます。
はい、 楽しみにしております。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここでフィリップ証券からのお知らせです。フィリップ証券ではお客様第一主義、ネット取引が苦手なお客様には営業スタッフによる対面での取引が可能です。日本株や米国株はもちろん、シンガポール株などのアジア株式、外債や私募投資など幅広い金融商品を取り扱っています。どれを選んだらいいかわからないという方にも、お客様からしっかりとお話を伺いながら、経験豊富な営業スタッフが資産運用のみならず、相続手続きなどお客様のライフステージに寄り添った商品をご紹介します。またすでにお取引に慣れている方には投資の判断に役立つホットなマーケット情報をお伝えし、お客様のお考えやご意向に添える証券会社を目指しています。ここがわからない、こんな商品はないのか、そんな時はぜひフィリップ証券の営業スタッフにお気軽にご連絡ください。お客様お一人お一人のご希望に沿ったサポートを提供してまいります。フィリップ証券 Your Partner in Finance。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。以上、フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後はもうお一方ゲストをお迎えしてお送りします。
フィリップ証券は、わかる変わるをブランドコンセプトに、投資のことがわかる、分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援など、お客様に合ったご提案が可能です。多様な投資商品が登場する現代社会、投資がわかると意識が変わる、意識が変わると世界が変わる。Your Partner in Finance、フィリップ証券。詳しくは、ファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は、価格、金利水準、為替等の変動や発行者等の信用状況等の悪化等により投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。
ここからは経済アナリスト田島智太郎さんとともにお送りします。スタジオにお越しいただきました田島さん、おはようございます。
おはよう
ございます。よろしくお願いいたします。今回はどのようなお話を伺いますか。
はい、先月ですね、折からの物価高で、はい、やはり多くの家計にですね、節約志向が広がっていると、まあ、こういうお話をしたんですけど、はい、まあ、実際に2024年の、まあ各家庭のですね、はい、平均的なエンゲル係数、消費に占める食費の割合ですね、はい、まあ、これがなんと 28.3% で43年ぶりの高さだったというね、残念なデータが出てきて、まあ、当然、まあ、その食費への支出が増える分だけ他の支出は減らすという傾向なんですけど、はい、そんな中で実は非常に活況を呈しているのがライブエンタメ市場と、まあ、いうことなんですよね。
どのくらい活況なんでしょう。
ピア総研というところの推計ですと、はい、2024年はおそらく7100億円ぐらいに、ライブ型エンターテインメントの市場規模がなっただろうと。で、続く今年ですね、25年も7200億円ぐらい、過去最高2年連続で更新すると、まあ、こういう見通しになっていまして、まあ、チケット単価っていうのはかなり上がってきてるんですけど、そうですよね、でも動員数はさらに増えてると、まあ、こういう状況なので、はい、まあ、要するに節約志向とは全く逆の方向にこのライブエンタメ市場っていうのは、向かってると。まあ、例えばなんですけど、昨年11月から今年1月に初のドームツアーを、まあ、実施しましたミサモというですね、はい、ご存知の方も多いと思うんですが、トワイスの初のユニットで23年にデビューしたばかりなんですけど、6公演で25万人を動員と。
すごい K-POP です ね。
先週末ファイナルを迎えた9人組ガールズグループの20、はい、まあ、こちらも全国ツアー全国8都市18公演で15万5千人を動員。
うわ、
で、今年の7月にはですね、ミセスグリーンアップル、皆さんもご承知かと思いますが、はい、横浜山下ふ頭で2日間で10万人を動員する、まあ、過去最大規模の野外ライブっていうのを行うらしいんですけど、はい、まあ、おそらく10万人2日間って言ってもチケットは、まあ、ほとんど手に入らないですね。
入手困難ですよね。
基本的にはもうファンクラブ入ってる方以外はなかなか手に入らないと。はい、まあ、こういう状況で、近年は要するに好きなアーティストとかアイドルを応援しようという推し活が、まあ、本当に消費を支える、はい、いうような形になっていて、まあ、今、K-POP ップブームも再来しているということで、はい、非常にやっぱり盛り上がってる。
お金惜しまずにね、使えるっていうところありますよね。
そうなんですよね。どんどんどんどんですからそこにお金が費やされていて、はい、で、出かける人も増えると、例えば日本中のホール、アリーナ、ドーム、はい、まあもうすでに、常にそして不足気味だと、いうことで、じゃあどうしようかということで大型イベントを開催することができる新しい施設の開発、建設っていうのも相次いでいることによって、はい、新しい施設ができるごとに集客が増えていくと。
なんかホテルも増えてると、
ね。まあそういうことですよね。はい。
そうなりますと、この推し活関連の銘柄っていうのはどのあたりになるんでしょうか。
そうですね。一番有名なのはピアですよね。
はい。
4337、
はい、
売上の8割は今のところチケット販売が占めていて、2月の13日に第3四半期の決算の発表、今期ですけどね、営業利益が前年同期比で 61% 増、
はい、
また純利益も 35% 増、大幅増益で、通期予想を上方修正したんですけど、第3四半期時点での進捗率において営業利益は 93%、純利益は 107% だから、もうすでに通期予想を第3四半期実績は上回っちゃってると。まあ、こういう状況だから決算発表が楽しみですよね。
はい、
で、今はイベント企画とか施設運営とか、まあ、こういうようなものを全て手掛ける総合エンターテインメント企業への脱皮を図っている最中なので、まあ、チケット販売がメインになってますけど、
はい、
まあ、将来的にはさらなる企業としての成長、まあ、期待できるし、まあ、今年は世界陸上とか万博もあるので、
大阪万博ですね。
そうなんですよ。このまあピアの、まあ、収益と株価の動きっていうのは注目できますね。
アーティスト事務所などはいかがなんでしょうか。
はい、まあ、やっぱりアミューズ、まあ、こちらも絶好調でして、
4301ですね。
そうですね。ご承知の通りサザンオールスターズ桑田佳祐さん、そして福山雅治さん、パフュームさん、まあ、こういったところを要する、まあ、事務所なんですけど、
はい、
2月14日に発表した第三四半期決算は売上高が 35% 増、
はい、
前年同期比ですね。営業利益は 3.3倍、純利益も 71% 増ということで、やはり絶好調。まあ、純利益に対しての通期予想の進捗率は 176%、だからもうとっくに超えてしまっているわけですけど、やっぱり世界の終わりとかパフュームとか、またベビーメタルといったところの、はい、コンサートの収益が大きく貢献しているというようなことと、あと韓流スターとか、こういったのところを運営するところの、まあ、有名アーティスト、アイドル、韓流スター、こういう様々なジャンルで500のファンクラブを約、運営するところの M アップという会社、
はい、
これは3661、推し活ブームの流れに乗ってますね。
その他では、
あ、ですから M アップに関しては、運営実績がですね、オフィシャルヒゲダンディズム、
ヒゲダンですね。
そうです。
あいみょんもいますね。
そして JO1、 ミセスグリアップルと、まあ、ファンサイトの運営ということが柱なんですけれども、
はい、
まあ、やはりですね、この大型アーティストの獲得がどんどん進んでいくことによって、
はい、
その分、まあ、会員数が大幅に増えていくと、
はい、
まあ、こういう傾向があって、まあ、もちろん電子チケットの発券枚数も過去最高という状況に同社はあります。
2月17日に1829円の、高値をつけているアップです、はい、その他関連企業も
そうですね。イベントの音響大型映像サービスを手掛ける日々の
2469ですね、
はい、大規模会場の増加でもってどんどんどんどんお仕事が増えていると、
はい、
また遊戯機器とか舞台機構、昇降機器、上げ下げする機器ですね、大型機器、こういったものを扱う三星テクノロジーズ
6357、
はい、こちらはコンサートとかイベントの仮設舞台装置の需要が今どんどん伸びています。
はい、その他パック旅行などもね、結構
そうなんです。推し活の一環で聖地巡礼といって、はい、韓国を訪れる若い女性の方がものすごく多くなっていて、じゃあその若い女性の方が韓国初めて訪れるっていうと、パックが安心だと、まあ、いうことで、まあ、ご案内のとおり日本航空とか ANA ホールディングス、まあ、こういったところがやっぱり収益を伸ばしてますね。
今日は推し活関連ということで、面白い切り口でお話しいただきました、はい、
ありがとうございました。
今日はフィリップ証券代表取締役社長長堀誠さん、経済アナリスト田島智太郎さんとともにお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ファイナンシャルジャーニー、このコーナーは分かる変わるのフィリップ証券の提供でお送りしました。 Your Partner in Finance。